何気ない毎日にもハッピーなことがたくさんある。だから幸せになれよーってな番組です。ハロハッピー、坂本美里です。第76回、9月17日更新分です。はい、7月から9月、3ヶ月の生放送企画終わりました。本当に皆さんご視聴していただき、そして参加していただき、本当にありがとうございました。感謝感謝です。いやいやね、すごい楽しかった。これまたぜひやりたいなと思っているんですけれども、まあその3ヶ月、まあ特に8月9月分というのはなんだかのんべな会になってしまいね、みんなで打ち上げをして楽しかったですけれども、まあ、ね、8月分はその、ね、まあ、月の中の2回目の放送がね、こう酔っ払ったまんま撮ってるという、この非常に一本丸々酔っ払ってるという、このすごい事態だったわけですよ、はい、あ、え、今日はですか。今日はですね、今日酔っ払って、あ、秘密それでは第76回、一緒にハッピーな時間を過ごしましょう。坂本美里のリーハッピー。はいはい、改めまして坂本美里です。まあ、9月半ばになり、まあね、8月9月とこうね、 CD を発売したり、あのね、まあ、ライブがあったり、あ、まあライブがあったりというと、まだライブ終わってないんですけど、まあライブがあったりして、バタバタっと過ごしていたので、まあここらでゲームでもやるか始めるかみたいな感じになりまして、こう今年ね、前半はほとんどゲームをやってなかったんですが、よしやろうと思って始めたんですよ。で、私の中の計画があって、まずは友達が出演しているソフトがあって、ゲームソフトがあって、それを友達から借りたんです。それが龍が如く4、伝説を継ぐものという、まあすごく有名な作品ですよね。龍が如くを借りたんですよ。で、友達は第3章に出てるらしいので、よし頑張ってクリアだ、やろうと思って始めたわけですよね。これで始めて、あれはすごい面白いゲームです。かなり私の好みのゲームでした。こうやったことないし聞いたこともない方に説明するのはすごく難しいんですけれど、こうちょっと裏社会的なストーリーになっていて、こう街の中を自由に、結構自由度が高いんですね。で、街の中を結構自由に歩けて、いろんなお店とか、でなんていうんだろうな、サブストーリーが多い難しい、あんま説明できてないんだけど、うん、そんなアドベンチャーになるのかな、ゲームです。で、こうその中の一番すごく人気なところがあって、それがキャバクラを作れる、またはキャバクラに通えるというこのシステムがあって、もうそれにすごいもうハマ、第一章にしてもハマっていて、龍が如く4の社員のね、リオちゃんっていう子がね、超可愛くて、もう可愛くて、私はもう通いに通い貢ぎまくりましたで、まあとりあえずその子のストーリーはね、クリアみたいな感じになったんですが、でもね、一人の子にこう入れ上げてしまうとですね、で他の子もね、その後にね行けるんだけど、もうどうしてもそのリオちゃんと比べてしまってダメだなと思います。今はジュエルのノアちゃんかエルナちゃんがどっちにしようかなって感じですはい、とても面白いゲームだなと思いました。で、まあその龍が如くを、まあ、やってですね、まあそれがだいたいね、10月ぐらいにクリアをしてですね、それで10月になったら、私が好きなワールドネバーランドの新作が出るので、そのゲームをやろうかなと思っていて、そしてまあ今年の冬出ますよ、モンハンポータブル3が、もうこれをやろうと、この私のこのゲームスケジュールというのが組まれてたわけですよね。お、これならまあちょっと結構ハードなスケジュールだけれども楽しめるなと思っていたらですね、出てしまったんですよ、予期せぬものが。ダダダン、 もうこれモンスターハンターなんですけど、ポカポカアイルー村、くそー8月にこれが出ましたね。これが私のゲームスケジュールを全て狂わしました。いやね、くそポカポカしやがってって感じです。かわいい、もうこのかわいさにどれだけの人がもうメロメロになっているんだろうと思います。まあそのね、モンスターハンターっていうともうすごく人気のゲームなんですけれど、まあ、私もやっていて、で、まあ、楽しいです。もう狩りに出てこう狩りをしてみんなでねこう素材とか取って、わあ楽しいっていうのあるんですけど、みんなどこかしらこう心の奥で思ってたと思うね、アイルって猫がいるじゃん、キッチンに、この猫たちとのんびりした日を過ごしたいって思った人もいると思う。あのね、それをね見事にね叶えているわけですよ、このゲームは。これはそうハマっちゃってこう時間を吸い取られているゲームです。はい、まあ、あれ声が聞こえる、リブリーガーデンはどうしたのって。リブリーガーデンは、まあ、このスケジュールでいくと来年あたりにまた復活しようかなと思っております。はい、そんな感じで日常のお話でしたが、さてさて、今回はですねこんなテーマでお送りしたいと思います。テーマはですね、私的ノスタルジーライナーノーツです。まあ、ライナーノーツというものはこう、ね、音楽のこうアルバムとかの解説のことを言うんですけれども、この私的ノスタルジーっていうね8月に発売したアルバムなんですが、こうね1曲ずついろいろお話ししていきたいなと思うのと、もうだいぶ手に取っていただいた方もいるということで、こう一歩踏み込んだ、まあ聞いてもらったからこそっていうのもあるんですが、分かるようなお話もできたらいいなと思っております。ただ、もしかしたら曲はね、音楽というのはこう何も聞かずにね、そういう情報とかを楽しみたいっていう方もいらっしゃるかと思いますが、まあどうしても聞きたくない場合は飛ばしていただいて、飛ばしていただいてっていうなって感じですけど、飛ばしていただくかなんかして、はい、まあこう流していただいてもいいですけどね、いいんですけど、はい、これからちょっとがっつりお話ししていきたいと思います。さあ、その前にですねメールをいただきましたので紹介したいと思います。ハンドルネームジョージさんからいただきました、ありがとうございます。私的ノスタルジーの感想、はい、私的ノスタルジー通販にて購入しました。ジャケットの写真がとても良く、またアレンジもドラムが入っていたり、今までと違う感じに仕上がってますね。透明感が感じられ、詩の世界ととてもマッチしていると思います、といただきました、ありがとうございます。では1曲ずつ、紹介していきたいと思います。まずはトラック1、指針という曲です。はい、それで、続いてですね、ジョージさんからの続きでいただいてるんですが、1曲目の感想です。1曲目指針はなんだか美里さんの決意表明のように受け取りました。今までの世界を置いて新しい世界、新たな世界を探しに行ってきますというような。そしてこのアルバム私的ノスタルジーを持ってまたここに戻ってきた美里さんから僕への指針はそんな風に感じました、といただきました。はい、ジョージさんがこのように感じていただいたみたいなんですが、そうですね、この指針っていうのはこう私は留守にしますと言ってるんですが、実際のその自分が留守にするとかそういう意味ではなく、こう心というか精神的なものを書いてまして、そうですね、なんかそうです、指針、まあ、私なんて推進みたいな感じの、もっと私事みたいな意味で指針なんですが、こう、ね、留守にするなんかこう私を留守にするってどういうことなんだろうっていう感じだと思うんですが、こう一人でいてもね、あ、一人でいると違う、分かんなくなったぞ、さ、いろんな人に囲まれていてもね、とか例えば大好きな人たちと一緒にいても、こう心というか気分的に、あ、今私一人だなとか感じる時とか、ね、別に本当に孤独だなって思ってるわけじゃないんだけれども、心の、ね、奥の方にこう誰にもこう共有できない、共感できない孤独な部分が必ずあ ると思うんですよ、結構みんな。でそれをこうね、誰かと一緒にいて埋めようってするんではなく、意外とこうその自分にしか触れられないその心の世界みたいなのにをじっくりと見てみるの、見に行ってみるっていうのかな、っていうのもいいんじゃないかなというおすすめなんです。その一人を怖がらないで自分と向き合ってみるのもいいかなと思ったりする。そしてね、また戻ってきて、ね、いろんな人にまた自分らしく向き合えたらいいなと、そんな思いがこもってたりもします。はい、そんな指針です。さあ次の曲、トラック2はですね、チビの歌という曲です。チビの歌はもうたくさん歌ってきましたが、それと同じようにたくさんこの歌について私は語ってきていて、でも必ずね、この曲の曲はこういう曲ですみたいなことを言うんだけれど、これ例えば言わなくても、言わずにね、歌ったりとかね、あとはこう演奏者の方に、ライブの演奏者の方にこう何も言わずにその曲を弾いてもらうのにね、音の資料としてお渡しした時に、やっぱチビの歌っていいねって、こういう意味があるのとか、いろいろこう引きつけられるものがあるらしくて、こうなんかすごく特別な力のある曲だなと私は感じています。まあ内容的にこうね、死んでしまうっていうことをこう言っている、扱っている、まあ歌なんですけれど、このね、死とか死ぬとかいうことを言葉でね、こう説明したり、こう解いたりとかするのはね、すごい難しいことで、私がこうだだって本当に言えなくて、で今はそういうのは全然できないなと思うんですが、まあそれとね、そういうのは難しいんだけれど、それとすごい真反対で、生きててよかったとか、なんか生きてて出会えてよかったとかいう、生きててっていう言葉っていうのはね、すごい単純だなと思ったんですよね。すごく単純な言葉で、その言葉をね、言うと必ず伝わるっていうか、単純なもので、まあ、ありがとうの気持ちとか、そういうものを、そういうものがすごい強いですね、この曲を中では。でもまあ書いてる段階ではね、曲の詞を書いてる段階ではそういう気持ちには全然ならなかったんですけど、まあ、歌いながらそういうなんか生きていく力みたいなものをこの曲から教えられましたね。はい、そんなチビの歌、トラック2です。はいじゃあ次は3曲目、トラック3は美しき僕の物語という曲です。これはですね、私が作曲をした曲です、初めて。はい、まずね、私がこのメロディーラインの部分を作って、そこからこう、まあ、演奏の部分とかを作り上げていったような曲なんですけれど、そこからその後で詞を入れたんですが、まあ本当にメロディーを作ってる段階ではいろんなことを教えてもらいやっと形にしてもらったという感じなんですが、まあそこからこう歌詞を乗っけていく作業になった時に、メロディーラインを作っていた時 の、 その自分の中の世界観と、やっぱりどんどん時間が経つにつれて、そしてアレンジをしてもらうことによって、まあ、要は他の人の感性とかいう、ね、楽器が入ってなってくるうちに、このメッセージはこれでいいのかなってすごく迷い始めてしまって、で本当に書きに書き、5回書き直しました、詩を。でやっと5回目で、伝えられることな、本当になんか探し出したって感じ、もともとあるものを出し、ね、伝えたっていうよりは、本当にこの曲で何が伝えられるんだろうっていう、このメロディーでってすごく考え抜き苦しみ抜いた歌ですでその詩のね、詩の感じは、まあ、読んでいただいた方は分かると思うんですけど、今までとはちょっと違う書き方をしてるんです。あんまり私っぽくないっていうか、新しいこのテイストの書き方をしてみたんですが、でこうね、 口語とかではないのでちょっと難しい感じかもしれないんですけど、私の中ではこれはあの中学の時の思い出を書いた歌なんですよ。なのですごくリアルに思い出せる、うん、そんな曲になってますね。まあぜひこれはそんな、ね、この今伝えたのことも含めて聴いてほしいなと思う一曲です。はい、ではじゃあ次はトラック4ですね。トラック4、恋に恋という曲です。まあ結構インパクトのあるタイトルにしてあると思いますまあ本当タイトルは恋に恋をするっていうのの恋に恋なんですけれど、でこの曲を聴いた時にまたは詩を見た時に、あれこれってノスタルジーなのかなって思われる方もいるんじゃないかなと思ってます。まあ、実際その中で起こっている恋愛はですね、現在進行形でこう行われている恋なので、あのノスタルジーなのかなっていうのはあるかもしれないんですが、この、まあ、恋に恋をしたことが誰にでもあるんじゃないでしょうかまあ恋に恋をするで、まあ、恋に恋をするってこんな感じっていうものをこう書いてみました。なのでこうこのね、恋に恋をしたことがある人はその過去を思い出してみたり、あとは恋に恋をしたことはない人はあの恋愛は恋に恋じゃなかったなとか、なんかこうね、過去の恋愛みたいなものをね、もう切なくなっているので、こう、ね、現在進行形の楽しい恋とかではないので、過去の恋みたいなものを思い出して切なくなってもらえればいいなと思っております。はい、そして、5曲入り最後の曲ですね、トラック5、名前を呼んでという曲です。なんとこの曲7分半もある超大作になっております。もともと長くしようと思ってたわけじゃないんだけれど、ね、作曲してくれた渡辺さんと、ね、こういうはこういう感想で聞かせたいとか、どうしてもこれは伝えたいから詩としてここは繰り返したいとかやっていくうちに、なんだか7分半になってしまったというでもね、本当はねカットしても短くしてもいいんじゃないかってなったんだけど、でもね、そのライブとかではないし、その CD というものだから、その伝えたいものを目いっぱいね、こう精密に作り上げるというか、うん、でいいんじゃないかということで、そういう風になりました。まあこの曲はですね、名前を呼んで、歌詞の中に忘れてしまうその前に思い出して出会えたんだからっていう歌詞を、まあ、書いたんですが、これが、まあ、この曲のすごく伝えたいなと思っていることなんですね。こうなんだろうな、こう別にね拒絶してる、その人を拒絶してるわけではないけれど、あ、この人はもう二度と会わないんだろうなって思う人っていませんかね。別に会いたくないわけじゃないし、できたら会いたいけれど、例えばなんだろうな、小学校時代の友達とかできたら会いたいけど連絡先とかわからないし、ね、一生懸命調べればその連絡先はわかるんだろうけど、ね、どこかで元気で暮らしてくれてたらいいなみたいな、そういう人たちとか、なんか、まあ、例えですけどね、うん、なんかそういう、 こう別に拒絶してるわけじゃないけど二度と会えないんだろうなって思ってしまう人もこう、まあ、思い出してほしい私を思い出してほしい、そしてでもこう、ね、歌詞的に、歌詞の中ではこう、ね、思い出してよって言ってるんですけれど、もう皆さんにはぜひ自分に聞いてみてほしいんですよ。忘れてしまうその前に思い出して出会えたんだからって、で自分で自分に言って、自分の中でその時にこう思い出せる人とか、まあ、場所とかでもいいですよ。二度と行かないだろうけれどっていう場所でもいいんだけど、そういう場所っていうものがあって、でまあそれで思い出して、まあ、会いに行けばいいって進めてるわけでもないんですが、そのね思い出して心の中にあるっていうことがきっとこう私にとってもですけど、なんか皆さんにとっても心の何かの糧になるんじゃないかなと
思っている歌です。
この曲超好きなんですよ。名前読んで、でも私の多分持ち歌の中で一番難しい曲で、まあライブでも頑張って歌おうと思っている。いっぱいこの曲をね歌いこなして伝えていきたいことがあるので歌いたいと思います。そんな、5曲になっております。詩的ノスタルジー、まあなんかちょっと前にもお話ししたんですが、詩的ノスタルジーというテーマを5曲で表現できなかった。もっとね、もっとなんかいろんな側面があったような気がするんだよね、作って。なのでまあその詩的ノスタルジーというテーマは引き続き何かしらでこうトライしていきたいなと思っております。でまあその詩的ノスタルジーの総合のあれなんですが、こうノスタルジーっていうものを延々と考えてたんですね、その CD を作ってる間。そしたらすごくあのね孤独な作業になりまして、もう考えればノスタルジーを考えれば考えるほど、こう二度と戻らない時間とか、もうないなくなってしまった場所とか、こうね途切れてしまった関係とか、なんかねそういうのがねどんどんどんどん思い起こされていって、もうこうね心がフラフラっと迷ったと感じもあったんですけれど、でもねなんかそれもあって、でもちろん楽しい思い出とか自分のね糧になった思い出とかもあるし、そういうのが全部あって今の自分ができているから、だから、ね、人間関係とかも今あるものだけが自分今の自分を作っているわけではなくて、今もう会えなくなってしまった、または喧嘩して二度と会いたくない人でもまあいいんだけど、そういうのもなんかこう自分を作ってるんだなとこう思ったりしながら、詩的ノスタルジーの総評です総評じゃないな、評価じゃないから総評じゃないまあ全体の、ライナーノーツって感じですけど、はい、まあ詩的ノスタルジー、まだこれを聞いて、まだ手に取ってない、聞いてくださってない方とかいて、よくわかんないよってなってる方は、まあこういうことを歌うような CD を作ったということで、まあそう、まあこういうことを、まあ、坂本美里は常日頃考えながらものづくりをしているんだということを感じていただければなと思って、はい、おります。長い間聞いていただきありがとうございました。はい、詩的ノスタルジーライナーノーツでした。
私のこと留守にします。
私行くね、さよならでさえ会えないことより、痛みと愛に包まれて夢だけを偽り抜いて、つながる真実で、
詩的ノスタルジ
ー。次回第77回の更新日は10月の1日になります。77回はゲストさんが来てくれることになりました。私の師匠であり、そして東京のお父さんでもあります、声優の山崎拓海さんにまた、来て、いただけることになりました。まあ拓海さんは12回13回とあのね Be Happy の回でゲストに来てくれてたんですけれども、まあねその頃はねまあなんか10回目とかの段階なんで、もうテンパリーにテンパっててしかも拓海さんが来て余計にテンパったというこのすごい2回って、もうそれをリベンジするべく頑張って 楽しげな放送にしたいと思います、
はい、番組ではメールを募集しております。ふつおた、ゲストさんへの質問リクエスト他、あと通常のメール募集内容のなんだかちょっと丸々なセリフ、あときっと伝わるメッセージ、リスナーさんへの質問などなど、募集しております。きっとなんだかちょっと丸々なセリフなんかはね、たくみさん交えてやるとすごく面白いんじゃないかなと思っております。ぜひメールください。それではみんなまた会う日まで幸せでいろよ。お相手は坂本美里でした。バイビーハッピー。